11月2日、サラ創世記21章、1節から7節。主は約束された通り、サラを顧みて仰せた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは、神は彼に命じられた通り、8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが生まれた時は、100歳であった。サラは言った、神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った、誰がアブラハムにサラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を産みました。アーメン。とうとう一部では、英語の通訳が、英語圏のレムアたちのために始まりました。2年ぐらい前です。アメリカからレムアたちが来て、国内に来ている、今、デイビッドというアメリカ人の方も、通訳を望んでいましたが、一部の恋愛参加されている方々は恵みを受けないかと思いましたが、よく恵みを受けられていました。通訳をして、もし、恵みを受けない方は二部に来られなければいけません。神様に誠に感謝を捧げています。皆さんなりに、自分の内面に、皆さんの中に、奥義がなければいけません。この奥義がなければ、皆さんが、洗い立てしまいます。私は最初信仰生活をするときにも、確かに答えを受け、恵みを受けて聖霊の満たしも来ていましたが、しかし私の内面、私のこの中に何か、確実にぶつかってくる契約が私にはありませんでした。私は全体的には見ていました。この内面にある奥義があってこそ私たちは結局実力することができます。継続です。一時代、ヨセフ、アブラハム、イサク、またモーセなど、サメルを見ていますと、この内面の部分は確実でした。講談では主に福音は何でしょうか。イエスはキリストというこの福音。これは、ここは中に深く根を下ろせば、どのような問題も問題にはならないことを信じてください。この福音を見てください。どれぐらいでしょうか。人間は、思い煩いと言われていますが、この思い煩いの解決者がキリストであることを信じてください。イエスはキリストをこの中に抱けば、問題になることは一つもないということです。そして、キリストを通して回答を受けました。そうだね、私たちは実績にイエス様を知った私たち自身は誰でしょうか。私の身分自体が祝福の源だということです。祝福を受けた人となったということです。子供、相続者、相続財産を受け継ぐ者、ものすごい存在です。これは事実。これはここに抱かれてみてください。私は祝福の源だ。ものすごい存在となります。このようなことは心に抱かれてみてください。祝福の源だということ、根源だということが分かったら、力が出て堂々とするように何かがあります。今回フィリピンに行きましたが、今回、フィリピンで大統領候補など、また国会議員など、そして国家の大臣など官僚などが招待されました。ある牧師は私の友達ですが、その方が招待をされました。でそこで一番 VIP の席、リューガース牧師生と、また私は座りました。一番最高の VIP の席に座りました。ああ本当に福音を受けたということはこれぐらいの祝福なんだなと。本当に祝福でした。そしてリューガス牧師先生メッセージをされた時にもこれからフィリピンの時代来ると言ったらフィリピンの方々はとても喜ばれていました。そして、どれぐらい福音を確実に言われたでしょうか。韓国では今伝道するのとそのように言っていますけど本当にとても羨ましかったです。しかしとても残念だったことは私が英語はできてこそ挨拶をすることはできるんですけれども、隣で牧師先生が続けて、牧師が通訳をしてくださいましたが、メッセージの時にはとてももどかしかったです。だが、とうとう始めました。アメリカ人のデビット羊が金曜日ごとに、昨日から二人で話しています。お互いわからないので、笑い合っています。私は続けて韓国が出てきますし。だから、伝道師は、牧師先生と二人だけで座れてればいいと。 これから英語系でもたくさん起こってくるためなのに英語もできなければいけない、そのように思いましたが、レムアントの未来、全世界に行かなければいけないために、特にその中に私たちにはこの奥義がなければいけないことを信じてください。だとしたら奥義とは何でしょうか。私に向かう神様の計画です。これはものすごい奥義です。ダビデの幼い時の子供には、私は将来王になると。サムエルは御座の主の御声を聞き、この子ダビデを通して霊的な政治の指導者として立つと。またモーセも同じです。この奥義はこの中になければなければいけません。それはなかったら曖昧ではないでしょうか。私たちの教会は事実この奥義福音を私たちをここの中に続けてよく抱くことができる環境は逃れの町です。私たちの教会は逃れの町です。逃れの町は殺人者にも手を出すことはできません。静かに、まず私たち自身が福音の中に持続です。私たち自身を立てなさいということです。私たち自身は他のことではなく、立てていきなさい。一時代一時代を変えることができる人物として、信仰の人として、本当にキリストの人として立てていく、これは野外の町です。野外の町で何を言っているでしょうか。続けて継続的に福音です。御言葉、私たちは契約の民です。神様の御言葉についていく民です。しかし私たちは一番重要なことはこの御言葉です。私がイエス魂で祝福を受けたのが32歳、すべて崩れてしまった人生、神様には恵みを受けたために、この違う世界があるということは分かりました。私が今まで見て聞いてきた世界ではなく、完全な他の世界がありました。神様の御国、私は神様の御国の民、そうでありながら神の御国に対して、で続けて祈る心を与えてください。その次は聖書を読むようになりました。新しい信者は聖書を読みながら神様の御国の奥義を分かりました。ある面で見ましたら、一番重要なことは本当にこの御言葉を聞き、御言葉は皆さんの子の中に抱かれ悟れることができなければいけません。しかしそれは誰が働くでしょうか。聖霊が働かれます。また御言葉を続けて聞く中で信仰が生まれます。そして信仰の核、福音、神様の計画、このようなことがものすごく重要です。ある日人たちの言っていることを聞いてみてください。聞いてもいい言葉でしょうか。もうあっちは大変なことになった、こっちではもう大変だったと。そのような言葉は全て人を殺すことはないでしょうか。希望を与える言葉はありません。しかし唯一神様が私たちに御言葉によって希望を与えてくださることを信じてください。御言葉をつかみ祈ってみてください。事実的に答えられるようになります。御言葉は約束であるためにです。神様の約束をつかみ見上げるときに神様は必ず成し遂げてくださるようになっています。なので見てください、どれぐらいこの祈りが、私はこの二つは何を言っているでしょうか。御言葉と祈りです。私たちは恵めなかった生きていくことはできない。神様のため、神様の形ですよ。神様はこの二つの中にものすごい恵みを与えてくださいました。セルミタ氏です。人が恵みを受けたら人の考えから変わるようになります。私たちは何と言っても、私たちは自分の水準です。人間の水準です。だから精神力を育てようと。この精神力がなければいけないです。じゃなかったら押されてしまいます。一代を変える人たちを見てみれば、精神力はとても立派ではないでしょうか。しかしある大会まで来たら限界が来ます。しかし神様の恵みを受ければ、もうすでに私の力ではなく神様の力です。私の知恵ではなく神様の知恵です。私の水準は神様の共におられる水準、ものすごい力があります。なのでこの恵みを受けなければいけないということです。しかしまた私たちは逃れの町で何でしょうか。静かに私たちは一時代、時代を生かす伝道者として訓練されています。特別です。皆さん、訓練を受けた人と受けた人は同じでしょうか。私たちの家国を誰がでしょうか。掌握したのは軍中心です。特に教会の牧師の方々は私学校で指導者の教育を受けませんでした。特に指導者の教育を受けたのは軍隊だけでした。だから軍の勢力が掌握していました。私たちは本当に恵みを受けて現場を見たら人は全て死んでいっています。そして霊的な問題に、また神様のことができず、またうつ病によって人たちは死んでいっていますが、で確かな訓練を受けていないと答えがありません。私たちは持続的に、しかしとても感謝ごとに訓練を受けています。訓練を受けたら人を生かすことは簡単です。昔は、私を見てください、私は酒飲みでした。私は妻をいつもそのようなことを言っていました。でまた自殺しようとして神様を当てこのようになったと、そのような証をで主に伝道していました。しかしタラパラで船が入ってきてみたら、どれぐらい 性格でしょうか。神様に会わなかったらあのような死体になってしまうんだな。神様に会わないために悪霊に使い、そして呪いが災いが来てうつ病が来る。それに崩れてしまっています。なので年が多ければ多いほど皆さんは友達がたくさんいなければいけません。一人でいればほとんどうつ病になってしまいます。また冒険も来てしまいます。だから皆さん最近携帯を活用してください。特に地方の防止は携帯のメールを送ることです。皆さんそれも頭を使わなければいけないために頭を使ってこそ地方に買わなくなります。だから金牧師は本当に携帯をよく使っています。携帯一つを持って訪問を全てしてしまっています。何をされていますかって言ったら今訪問しています。どういう視点ですかって言ったらメッセージを与え祈りなさいと。私は最近続けて携帯を使っています。本当にこれはいいです。私は仕事のために本当にこの恵みを受けられた牧師先生恵みを受けました。私たちはその時にもどういうでしょうか。たまには送りますが私も本当にこれまた伝道訓練をされなければいけません。またそれだと必ず現場見えになります。私は福音の中で本当に幸せでありもう生きるほど怒ってあります。しかし現場私の家庭家族神様会ってない人たちを見てみますと悲惨です。これはもう生きる状態ではありません。完全に思い患い心配をして座っています。全くしかしとは意味のないことです。神様に会ったら全て終わります。私たちは野川の町で静かにこのようなただの力なく福音を少し悟ったら現場を見るのために私も人を生かさなければいけない。これが訓練です。私も合宿に行ってきて進学院に行き私も革新に行きこれは全て訓練です。そうなったある日現場は見えるようになり現場を生かすようになります。人を一人を伝道したと書いてみてください。ホアンドンというあるおばさんが私も正しく伝道したでしょうか。私たったしかしこの一言言いました。おじさん人生なんでそのように生きているのですか。おじさんそういう先生にイエス様を教えてみてください。イエス様を教えて新しい人になる。その一言に私は引っかかって入ってきました。おばさんが私を生かしその私は生かされた私としてどれぐらいたくさんの人が生かされたでしょうか。今すでにたくさんすでに生かしました。神様たくさん伝道させてくださいました。少し悟ったら現場を見ようなためにその人がイエス様を信じず悲しかわいさということは見えます。夫病気子供のためなら神様に会うことができない呪いのためだということは見えるようになります。訓練の中に入ってきたらそうなんだな。訓練の中に入ってきてみたら私の家計が呪いを受けるしかないということ、災いがぶつかってくるしかない、また避ける道がないということは分かるようになります。これはどれぐらいでしょうか。私はこのようなことを言ってはあれなんですけど、今回劉牧師もこのようなことを言われていました。フィリピンで私は前に座っているためにキム・ドンゴン牧師先生を見るといつも感じることは集会に抜けないということ。絶対私は抜けません。前アメリカで行ったために牧師先生が病気で帰ったときはいけなかったけどもと。で、牧師先生たちはどのように他のされているでしょうか。私はこのメッセージを受ける現場はどれぐらい重要であり、その現場は神様の時代的な働きが起こってために早いこともいなければいけませんし、また金牧師はいつもテープを聞いて歩いていると。そうです。なぜでしょうか。それから全てが入っているためです。私たちは皆さん他のことはありません。焦る必要もありません。私たち自身は神様の御国の人として正常的な生き方を生きることができる福音と暗闇に入らなければいけないことを信じます。そのでありながら時刻表が私ではありません。皆さんは絶対に焦られる必要はありません。時刻表は私を手にあるわけではありません。ヨシュアが40年、モーセの下にいた時にカナの中に入るようになりました。モーセは80年間準備されたために神様はエジプトも開かれました。絶対私たちはできません。神様はされます。だから私たちは絶対に焦らずに、イザヤ60章は何と言ってるでしょうか。時となったら私がそれを成し遂げると言われました。7000世紀をするからとかそういうことではありません。60章20節から22節です。私が成し遂げると言われています。私たちは絶対他のことを見る必要ありません。私たち自身を一時代この中に、そしてまたフィリピ1章6節が良い働きを始めた方が始められた方が最後までされることを信じます。私はこのことを言ってはあれなんですが、訓練を受けて 私は外交官になろうとそのような夢を持って、大学にも行ったかった。私が大学にも入ってなかった。私が外交官の準備をしていました。で、外交官を準備する中で対人関係だでしょう、結局は。そしてまた指導者じゃないでしょうか。指導者として、また、人格などを持ち。また私は、小説などを読みながら、いつも指導者、主人がどのように人を導いたかということを見ました。また有名な国内、海外の指導者たちの本を読みました。だから私は、海外出てくときも一番最初に手を持っていく本は指導者の本です。そしてイエス様を信じ成功した指導者とイエス様を信じずに成功した指導者、そのような本をよく見ています。そのようなことを見ながら準備をしています。皆さんは私たちは野外の町では教会の中で、皆さんはただこの水準ではなく、皆さんを通して一つの民族もまた世界を変えることができる皆さんになることを主の御名によって祈ります。これは必ず必要です。今回見てみましたら、その大統領候補の人が、立って、壇に登った時、他の人たちはすべて立っていました。で、私たちは少し祈りましたが、本当に、リュアス牧師先生、いい車に乗っていました。で、人はすでにそのような状態でした。また次の大統領候補です。私たちは焦ることがなく、また私たちの合っている環境って落胆せずに、私たちはこの良い野外の街で、皆さん立てなければいけないことを主の御名によって祈ります。今まではしかも男性だけをしてきました。旧約では女性の、いや子供のことはあまり出てきていませんが、神様は、サラは特にヘブル11章の要因として、このサラは神様特別、一時代大きな役割をされるためにです。サラです。創世記21章、1節から7節までです。見てみますと、たくさんの部分があります。なぜ神様が特にサラをでしょうか。契約を伝達のためにそうです。息子イサクに。サラは女性ですよ。だけども私が見る限り女性です。契約を伝達の役割をすることができるのは、神様はこのサラを用いられました。100歳の時に生まれた息子です。どれぐらい尊い息子ですか。しかし、サラだけでしょうか。自分の夫だったアブラハムが味わった福音、イサクが同じように味わうことができる。だからイサクは生涯神様を味わいました。一番お母さんを味わう女性が見てみますと、その当時見てみますと、まず息子をくださってこそ育てることができました。神様約束をくださいましたが与えてくださいませんでした。子供に対する心に対する痛みが、神様はまず先に息子も与えてくださればいいんですけど、与えてくださらずに、神様は息子を与えるのどれぐらいでしょうか。サラが何歳の時でしょうか。サラが90歳の時にです。90歳の時に神様はイサクを与えてくださいました。皆さん、今結婚をして、妊娠をして、子供ができればそのように落胆されないことを願います。特に、サラとアブラハムと同じような信仰をされて神様の前に祈ってください。なぜでしょうか。このように自分たちが作り出そうとしても、神様がくださった作品ならなければいけない。そうだかと頭痛かってしまいます。絶対私たちは成功したか、そのようにしてはいけません。実際的にはリベカを見てください。このリベカも同じでした。リベカも息子がいなかったのは20年間神様の前に祈りを捧げました。ラケルはです、自分の夫、ヤコブを見て、あなたはなぜ私に子供を与えてくれないのかと。ヤコブは、私は神なのかと、そのように。神様を下さないのにどのようにすることができるのかと。その時は二人は祈り始めました。そして、とうとう、11番目です。ヤコブから生まれたものはヨセフです。見てください。私たちはとても肉的なことを考えています。スカートの福音を悟り、一時代を生かし、私たちの中にくださった子供は、神様が一時代を変える子供にならなければいけないことを信じてください。たくさん祈るようにされては、そうではないでしょうか。なかなか信じず、サラも、ほんと信じれなかったです。もう年が、自分の胎は死に、また、夫の方も死んでいましたが、しかし、最初は死んでいませんでしたが、結局後では死にました。私たちは、母として重要なことは祈りの奥義を必ず持っていなければいけないということです。思い煩い心配せずに。 実際的にある面で見ますと、このサラの祈りの中で神様がくださったのは誰でしょうか。約束でした。神様は誰をくださったでしょうか。イサクを与えてくださいました。で、祈りによって生まれた息子で、正直に言ってハンナと同じような心ではないでしょうか。聖霊の知恵を持って祈りをしました。財産者それを知らずに、エリーはあなたはお酒に酔ったのか、お酒に酔ったわけではありませんでした。神様一時代を生かす息子をください。それに祈りサメルが生まれました。ただではありません。皆さん、モーセはただのモーセだったでしょうか。母です。ヨケベテを通して一時代を変えるモーセを与えてくださいました。私たちはただ単純に結婚をし、またリューガス牧師先生の言葉はそうだと、教育を受けずに何もせず子供が生まれてしまうと言っていました。そうじゃなく、本当に私たちの家計に、本当に福音を持っている家計に、次世代が時代を生かす次世代です。皆さんが祈り中におられることを願います。リベカも同じでした。リベカが実際祈りの中でヤコブを得ました。ヤコブはどうだったでしょうか。夢を見ました。すでにヤコブは違いました。何でしょうか。ヤコブはすでに違います。小さなものが大いなるものをなし、大いなるものと、そのように自分の兄エサウよりもです。また見てください。結局はラケルも何を言ってるでしょうか。結局は祈りによってヨセフを得たということです。祈りによって。結婚されていない方ってよく聞いてください。早く子供が生まれるのは良いことではありません。可能だったら神様の前に祈りながら準備をされ、そして新婚夫婦が早く結婚して二人で幸せを味わわなければいけません。子供が生まれてしまったらもうそのようなこともなくなってしまいます。まず妻が子供に奪われてしまいます。夫は全て後になってしまいます。何か結婚したとしても、かっこよく新婚旅行にも行って、新婚旅行はただ新婚旅行でしょうか。いつでも土曜日でも行けば、また土曜日でも面白く遊ばなければいけません。そうもできずに、なんでそんなに焦っているのか、薬まで買ってきてそのように今作ろうとしています。それにされてしまったらいけません。私たちは何か信仰と働けばいけないことを信じてください。いたこれ書いています。祈りの奥義はどこまでつながるでしょうか。イサクは生涯祈ることができました。ただリベカ祈ったでしょうか。ヤコブはために、兄はために追いかけられ、おじの家にご飯を食べに行く、そのようなヤコブのために祈らないでしょうか。またラケルは祈らなかったでしょうか。だから子供を受けることもありました。祈りによって受けた、この祈りによって触ってなければいけないことを信じてください。だからハンナのような場合は、生まれてそして父離れした時に、サムエルをエリの大祭司の家に任せました。どれぐらい祈ったでしょうか。ハンナは祈りによって育てました。ヨケベルも同じであり、またモーセのために祈りによって育てました。私たちは何でそうにしなければいけないでしょうか。この子供たちを正しく、契約の人たちを育ててこそ契約を人として育てられます。アブラハムの家系が悟ったこの福音、契約伝達のために祈りによって、また何でしょうか、私たちだけではなく次の世代を生かすためにしていかなければいけません。今はどのような時代でしょうか。今指導者ごと出てくるような時代でしょうか。私は前にも言ったと思いますが、台湾に行ってみますと家庭があまりを崩れてしまっています。悪霊を使いというために、子供たちはすべて家を離れどこ行ってでしょうか。孤児院にです。だ、台湾では孤児院をするとものすごい支援をしてくださっています。今専門性を持ってものすごいですけど、今次の世代が正常的に育つことはできていません。だ、次の世代が今大変なことになってしまっています。本当に福音は全てあり、福音なければダメだということ、福音と私たちの人生は全てだということを言わなければいけないでしょうか。だからサラは何を言ったでしょうか。サラはもうこのような結論が出てくるときに言わなかったでしょうか。創世記26章1節から5節です。アブラハムによってで完全な福音をアブラハムは味わいましたが、サラも同じです。なぜ契約をいたないでしょうか。イサクを神様の前で、また神様が言われました。なぜエジプトに行こうとするのか。私は示しに、ただ私はあなたと共にいて、あなたに祝福を与え、それだけではなく、あなたたちアブラハムに誓ったことを成し遂げるまで、アブラハムの契約をサラがどれぐらい言ったでしょうか。神様はまた直接言われないでしょうか。あなたの母サラが、あなたにどのように、あなたの父アブラハムが受けた祝福を言ったのは何か、創世記11章1節から3節です。本当にイエス様を信じたら祝福の源、祝福の源の祝福、あなたによって全ての民族が祝福され、今これを言っています。 実際的相談なりでしょうか。母がどのようなことを言うでしょうか。目に見える子供をよく食べさせたいとか、そういうことはあまり意味がありません。正直に言って、私は昔の子供はもっとよく大きくなりました。子供は5人ぐらい生まれた時だけど、その時もよく育ちました。最近の子供たちはもっと弱く育っています。ただ神様の命のためにノーノー花、サートリーを食べさせてくださいました。神様食べさせてくださることを信じてください。しかし、必要であることに取られてしまっては、その子はない目に本当に福音を与えなければいけません。そうなんでしょうか。幼い時に福音が入れば、その子の人生も終わりますが、今他のことだけに関心を持つ人はいけないのではないでしょうか。母が。特にリベカも同じです。リベカも同じでした。言い換えると、リベカは何だったでしょうか。創世記28章10節から15節です。自分の叔父の家に向かって、約何を言ったでしょうか。このことを言いました。神様は直接また現れて言われました。あなたの母、またあなたの父イサクが言ったそのこと、あなたの先祖のアブラハム、イサクの父だった。私はあなたと共に、あなたを守り、あなたを与えた祝福をすべて与えます。あなたは離れないと言われました。このものすごい奥義を誰を通してでしょうか。親を通してです。皆さん、これをされなければいけません。他のことを植えてはいけません。ある人は愚かです。子供たちはおかしなことを植え付けています。それがいいでしょうか。入ってきたら入っていったほどそれが残ってしまいます。あとで大きくなって福音を入れようとした時には、もうそれによって塞いでしまいます。だから無条件の本をたくさん読ませるでしょうか。私はそれは大してありがたくありません。私の息子、キーがいたことあります。お父さん。私が高校の時に世界の本とか、私はもし大学に行ってたとしたら、私は間違いなくそっちに行ってたとしますが、だとしたら私はこれは純粋で福音に会うことはできなかったと、そのように言っていました。ただ子供を勉強良くさせようとたくさんの本を呼ばせようとしていますが、その本は何でしょうか。全部世の中的な本です。私はこれにして成功し、とそのように、お母さん、私はやり遂げましたと。幼い時に、本当にこの契約を、子供の時に、子に抱くことができるようにしなければいけません。なぜでしょうか。本当、未来が死ぬか生きるかがどこに引っかかっているでしょうか。福音にかかっています。未来が生きるか死ぬか、それらのことは、レムナントにかかっています。どれぐらい今、子供たちは携帯取られてしまっています。パソコンにまた映像を取られてしまっています。今、文化だから取られています。これ、どのようにすることができるでしょうか。どのように生きていかなければいけないでしょうか。親ではなく、東部教会は今、続けて福音を与えている理由は大人に。私はアメリカによく行っていますが、アメリカの 1.5 世、2世は何でしょうか。親のために信仰生活はできていません。1世の牧師のために、いつも立法や韓国のことを言っています。しかしその子たちはすでにアメリカの文化だから入ってきたために言語も合いません。私たちはその文化だから入って英語は楽でいいんですけど、親は英語もできません。親ができないために結局子供たちに悪い影響を与えています。だから私はこの牧会を始めた時に、私から、主の仕事は私から、さらに私たちは教育者から、住職者の方々から、大人から、患者福祉の中に入らなければいけないということです。入っていかなかったら次騙されてしまいます。私は教育者に、可能あったら、他の人に手を出すな。特に海外から来ている時に絶対手を出すなと正直に。あなたは完全に、服だったら手を出してもいいですけれども、しかし聞いたことを思って、また、それただ言ってしまったらおかしな道に行き、それをまた引っ張り出そうとしたら時間がかかる。講座のメッセージだけやっても生かされます。ハレルヤ。子たちはほんとよく育てなければいけません。未来がかかっています。私たちは本当に福音の中に入っていっていない子たちはどのように生きるでしょうか。対策はあるでしょうか。対策はありません。今完全に暗闇に追われてしまっています。この世の中の文化に、完全に経済も追われてしまっています。だから手を出すところはあるでしょうか。今教会が崩れ始めています。誠福音がないために今教会に来ていません人たちが。今見てください。金曜日からも遊びに行っていますが、教会に何のために行くでしょうか。楽しみありません。いつも他人のことを言っている教会です。面白いことがあってこそ行くではないでしょうか。今これを崩れてしまっては、そのようになってしまったらいけないのではないでしょうか。私たちが本当にお母さんの信仰、したかサラの信仰を見てください。このサラの信仰を見てください。どれぐらい信仰が一体的な人物を立てるしかないではないでしょうか。見てみるとヘブル11章、11節です。神様がそれを見てみますと、 フビ11章11節に出てきていますが、信仰によってサラも、信仰によってサラもです。年を取って産みましたが、読み時に自分がもう息子を産むことができない体になりましたが、しかし、神様の約束を信じました。神様の約束をしたということです。自分の環境と関係なく、自分はもう病院に行ってみたら子供を宿す力はありませんでしたが、私は過ぎた日であり、こう宿す力を与えられました。私たちは水準を信じるわけではなく、理解することができないことを信じなければいけないことを信じてください。これが信じている人はないでしょうか。そして、捧げたら神様が結局戻してくださる、それは信じたではないでしょうか。何を信じたでしょうか、実際。だからヘブ11章の信仰の世の中に入れられました。信仰の英雄です。何を信じたでしょうか。サラは福音を信じました。本当に福音を信じました。ローマ書、要書、1節から8節を見ています。出てきています。何の行いもないんですけれども、何の行いもないかかわらず、神様が福音を与えてくださいました。神様が、アブラハム自身も何の行いもなかったんですけれども、神様は祝福を与えてくださいました。何の行いもないかかわらずです。熱心に与えてそれによって祝福を与えたわけではなく、何の行いもないのに祝福を与えられたということです。また、神様の前に誇ることもありませんが、誇ることもないのに関わらず神様は祝福を与えてくださっているということです。これを見ました。皆さん、これが祝福です。私が誠に感謝していることは、この福の中に入ってきて、誠にアブラハムの福を悟った後に、神様があなたによってということを言われた理解がよくできるようになりました。年が過ぎ去ると、すべて私を助けなければいけない人は見えるようになります。助けるために神様が与えてくださいます。助けなさいと。これどれぐらいの祝福でしょうか？あなたによって。なぜでしょうか？なぜそのように行いもなく、誇ることもないのに祝福を受けることができたでしょうか？それは他のことはなく、キリストのためであることを信じてください。イエス様を信じること。イエスキリストを通して神様に会い、祝福を受けるしかない人となったということです。なのでイエス様を信じるそれ一つしかないということです。まさにこれです。ローマ4章。アブラハムは神様を信じました。これは名詞を信じたではないでしょうか。それが私は何も大して誇ることはなく、よくしたことはないのに祝福が望みました。事実あることを信じてください。それを見てください。また何を発見したでしょうか。イエス様を信じて祝福を受けましたが、私の運勢は風が変わりました。身分が変わりました。もともと神様の形でした、人間は。私はまた形を回復するようになりました。形を祝福は何でしょうか。いつも神様の恵みで生きる人はいます。神様と共にいて神様と同行する人です。形を祝福とは何でしょうか。創造の祝福を言っています。創造祝福とは何でしょうか。形を祝福は。エデンの祝福、また万物を治め、支配する祝福です。私今回フィリピンにこれを考えました。神様の形。考えれば考えるほどものすごいことです。人間の存在が、私一人が万物を使い治める存在なんだと。私一人、そうですね、全てのことを神様私を手に任せてくださいました。私を通して導いておられると言われています。そうだね、私たちは祝福の源です。そうだね、私たちは子供です。これは全て祝福です。このような祝福を受けたということです。そうでありながら、それだけで終わったわけではありません。この契約は創世記11章1節から3節です。そうでありながら、神様が、これを発見させてくださいました計画です。だとしたら私は人生も終わったのではないかと。私が自分はもう見る、そのように自分を旅する必要はないではないか。しかじは救いも受けましたが、もう救いも受けたにはかかわらず、だけでなく、そういう方は私を覚えてくださり、私は身分はもう呪いを受ける人生ではありません。私は主の祝福を受けるものではないか。私はどこに祝福を与えてくださるでしょうか。何の誇ることもこれもありませんが、神様の子供であるためにです。皆さん、 足りない親も自分の子供のために徹底的にしています。だとしたら神様は私たちの父ではないでしょうか。アブラハムを通してあなたは祝福の御霊と、あなたは好意的な祝福を与える。どこに行って私は祝福を与える。手を出すところどころ主の祝福のどなたないでしょうか。またさらに何を発見したでしょうか。神様の計画を発見しました。これがさらにとっての祝福です。ローマ人への手紙4章18節から23節にあります。多層的とかでこのようなことを言いました。私は神様に会った後に恵みを受け、少し神様の働きを見て事実を見たためにどのようなことを書いたでしょうか。私がご飯を食べてお金を稼げなく、そのような肉的な考えから抜け出さなければいけない。なぜかと私は神様の子供ということです。そして神様は全て席を取ってくださることを見ました。お金もくださり、必要だったらくださり、物あれば解決してくださり、これを私が発見しました。発見すればするほど何でしょうか。私は天に持っているものはありませんでした。これ以上私は肉的なことに気を使う必要はない。なぜかと神様、天地は全て私の父のものであり、私は神の子供で、私は相続者です。神様は誰のためにくださるでしょうか。あなたの神様のことでくださるのは何でしょうか。神様を信じ見上げるものに与えてくださるのは何でしょうか。だとしたら何をすればいいでしょうか。人間の生死回復を全て掌握されている方は神様です。万物を作られ万物を導いてくださっています。これただのことではありません。これは指示になりました。そうでありながら、だとしたら私は私の人生のために生きる必要がなかった。私は何をして生きなければいけないでしょうか。聖書を見てみると第2コリント5章出てきています。あなたのために生きるわけなく、あなたのために死でかさったイエス・キリストのために生きなさいと、これを悟るようになりました。だとしたら私がイエス・キリストのために生きることは何でしょうか。私は礼を捧げることでしょうか。祈ることでしょうか。伝道することでしょうか。私は何でしょうか。お金をたくさん捧げることでしょうか。何でしょうか。葛藤を感じないでしょうか。分からなければいけないでしょうか。分かるために祈りました。神様は何でしょうか。聖書ではイエス様を信じた人は一時代用いられ神様の結果を与えてくださいました。私もイエス様を信じたとしたら神様の結果があるではないでしょうか。何でしょうか。そして焦りました。なぜかというと私は一日起きても何か確かな神様の計画の中で生きなければいけないではないでしょうか。まだ肉的な上辺、神様に会って産業を良くしてお金を稼ぎ、いい車に乗って、それでしょうか。そのいい車に乗って何をするでしょうか。すべてそのようなことは虚しいことです。過ぎ去ってみたら、それはたった一瞬でしかありません。神様は祈りの中でです。あなたはこれから分かることはせずに、牧会を置いていなりなさい。その時は私の中心が、すべて牧会の中心に、どのような牧師を望まれているか、どのような教会を望まれるか、ただ、かわしい中心は神様が願われる方向に行くようになりました。これは準備されたのではないでしょうか。ただ少し習ってやったわけではなく、牧師のカバーだけを持ってできるでしょうか。私はたくさん見ました。羊たちが苦労をしています。教会、力点の信仰生活できずに、死いたら死ってなかったり、また倒れたり起き上がったり、現場どれが大変でしょうか。牧師たちが心を抱いていなかったら、その人たちはどのように生きることができるでしょうか。また、私がいなかったら、本当にそういう人たちはどのように現場で仕事ができるでしょうか。霊的な奥義も弱いし、祈りもできないし、私が生きてみたら、神様を信じて生きてみたら、どれぐらい世の中の現場は恐ろしいでしょうか。イエス様を信じている人たちはただ置いておきます。イエス様を信じることはできるように続けてしていきます。だから、主のしもべというものは祈ることがなかったら、牧会もできますし、生きていくことができます。私もですが、羊たちが本当にかわいそうであります。ここで発見したことは何でしょうか。自分を通して神様が次世代を与えました。次世代を通して全ての民が祝福を受ける。さらにものすごい祝福を与えてくださいました。しかし、ただ自身には限界が来ました。子供を産むことはできませんでした。もう、自分の夫も自分も、すでに、その年を過ぎた身でしたが、しかし、タラは限界を聞きました。神様はさらに何を与えてくださったでしょうか。神様はくださるという契約です。あなたの子孫、あなたの子孫を通して全ての民が、ここに対する契約を、自分の現実的には信じていませんでした。信じるようになったことを信じてください。これが信仰です。他の人たちが、信じることを見て信じることは何でしょうか。全く理解できました。神様は契約を与えてくださったために、神様が、あなたの子孫は天の星のように、 そのように言われました。神様は誰でしょうか？創造主ではないでしょうか？創造主が約束されたとしたら、作ってくださることはできるではないでしょうか？私は訪問をしながら、私が娘だけのいる家、また息子がいない家にたくさん祈りなさい。神様の力は、お腹の中にいる子供が女の子だったとしても男の子に変えることができると、笑っていました。私一人、私は孫が生まれた時にたくさん祈りました。私は家計、本当に、私は家計を通してこの完全純粋、豊かな服を伝達する家計にならなければいけない。私の息子はそれを受けましたが、またその次に行かなければいけないのでしょうか。最初の子は、また、たくさん祈りましたが、二番目女の子が生まれました。ただのことはないと思い、また祈りを捧げました。神様、他の願いではなく、孫を得るからといって、ただそのようなことではなく、神様、本当にこの福音はものすごい福音ですが、この福音を私を家計に流れていくことができるようにしてくださいと。そして祈りをしました。そして安心もしたり。しかし、妊娠していましたが、お腹を見てみたらまた娘な気がします。機械でお腹を見ましたらまた娘でした。で、これ大変なことだと思って。しかし、息子に、いました。もし娘だったら絶対に妻にストレスを与えてはいけない。大変なことになってしまうと。そんな話までしました。しかし、見ていますとある日、息子が、私が横になっていたんですが、父はこれ何でしょうかと。よく見てくださいと。とうとう、生まれる時になったら、病院で寄せてくださいましたと。息子ですと。娘は全てではありませんが、しかし、結婚したら家計に出たすもない必要ではないかと思いました。本当にこの祈りが重要でしたが、祈るために私の家計のが出たちゃだと。もうだから祈りが変わるようになりました。神様、それは中心によって私が祈ったために、間違いなくこの子はそうではないかと。皆さん、私たちが次の世代はとても重要なことを知ってください。なぜかというと、皆さんの家計だけではダメだということです。皆さんと同じように福養を悟り、現場をして、皆さんだからダメだということです。私たちは会計、私たちは思想、私たちは家計が生かされるだけではなく、時代が生かせ、次の世代が生かせるため、私たちは確実な契約をつかまなければいけないことを信じてください。で、ある牧会では他の人の涙、顔に涙を浮かべたり、今どれぐらい恐ろしい時代でしょうか、次の世代が。結局、その御事を知るときに、神様を時となったために出し遂げられ、見てください、神様は約束通り出されました。何でしょうか。神様の約束された御事は成し遂げられたということです。死んだからだから、死んだことを願います。絶対皆さん、子供は生まれなかったとしても、絶対に思わざるください。神様は私に、アブラハムや信仰を与えてください。サラのような信仰を与えください。そのように祈ってください。まあ、どのように、このように子供がよく生まれる方はないかと、そのようにして生まれてみても、意味がありません。感謝くださなければいけません。また子供を育てることはないでしょうか。また子供以上育ててみてください。寝ることもできないし、ほんでご飯も食べることはできません。どれぐらい子供を育てることは大変でしょうか。くださなかったら楽に行けばいいでしょ、ないでしょうか。私今回、おしゃれに行きましたが、生徒を紹介するそういうところに行きました。女性の牧師と共に行きました。で、何人子供いますか、牧師先生って言ったら、私は、この言いません。なぜいないですかって聞いたら、自分が青年の時に神様に心が奪われました。そして、自分は結婚はしましたが、しかし子供で自分は生涯神様に感じさせることはできないと、夫と話し合いをして、夫が理解したそうです。ただ、まずにと。牧師が子供を産んでしまったらいつも、子供を育ててしまう。そういう人もいました。どれぐらいかっこいいでしょうか。どれぐらい、私はそれを見て、本当にかっこいいと。本当、塩を食べる生涯を。私が、あのような器だったら、これから大きなことをすることができるのではないか、そのように思いました。これを発見したことを信じてください。サラの信仰です。本当に福を悟りました。福音の中で、自分の身分が変わったということ。そうであるよは、自分に向かう神様の計画があるということ。この三つが、サラの信仰であることを信じてください。私の母がこのような信仰を持たなければいけないことを後ろ未来によって祈ります。このような信仰を持つことができるように。そうでありながら、サラは、それだけではなく、故郷を探しました。皆さん、故郷を知っておられると思います。この故郷を探し出しました。私たちは、すでにそのような、未来を分からなければいけません。皆さん、これを見られなければいけません。皆さん、旅人です。どれぐらい、歯が、虫を慣れしたとしても、 またいい皮膚だったとしても年を取ってしまったら全て崩れてしまいます。そうではないでしょうか。どれぐらい食べ物を食べようとしても消化できなくなります。本当にお金が多く世界回ってかからず足が震えてしまっていけなくなってしまいます。恐れた時はすぐ来てしまいます。そうではないでしょうか。早く歯が膨張されなければいけません。私たちは理不的なところに行ってしまいます。何かあったら成功したと思います。しかし成功してみてください。成功の場でそれを維持することはどれくらいでしょうか。私たちはそういうことを乗り越えることができる人にならなければいけないことを信じてください。すでに余裕はどれくらいでしょうか。故郷を見ているということです。もうそれは何を見たでしょうか。一言で言いますと未来を見たということです。ヘブル10章13節です。父の家どれくらいだから希望が大きいでしょうか。そういうことは確実だったら世の中で揺れることはありません。しかし見てください。女性の方々はしかしとても芸術的です。正直言って男が女性がほとんどしています。女性はとても芸術的であり家族を守りそして子供を育てるためとても芸術的です。だから女性の方がもっと騙されてしまいます。それを見ずに私たちは目に見えない真実を見なければいけないことを信じてください。真実です。本当に真実を見なければいけない理由は何でしょうか。子供たちに私の母が本当に信仰によって生きたんだな、これは真実を見せなければいけません。何を見たでしょうか。他のことはなくイエスがキリストということです。これを見ました。本当に来られるメシアが私の人生全ての問題を終わらせてくださったキリストということ、これを見ました。キリストとしては全てはないでしょうか。キリストとしては私は罪、災い、敵を手の中から完全に解放されたことを信じてください。キリストという言葉は何でしょうか。キリストはキリストになるということは全ての問題は問題ではありません。皆さんそうではそれは分かるでしょうか。問題ではないということです。その方が今も私キリストとして思えてください。私に来る全ての問題はキリストが全て勝利してくださっていることを信じてください。実際キリストが主人となってくださいます。キリストの方が聖霊として共にいてくださり主人となってくださっています。一応考えてみてください。もし私を人生の主人と私を手出すことができるのはどこでしょうか。私は笑いましたが爽快いろいろ私からしてみて皆さんそのように思いました。福音も正しくわからないのにいろいろ免職をしたりして飲みながら私からしてみなさいと皆さん本当にですよ。皆さんの家庭にキリストが主人と会ったことだったら終わることしてください。皆さんの事業皆さんをすることに主が主人と会ったら終わります。ダビデ誰が勝つことができたでしょうか。ダビデの政治を見られたではないでしょうか。ダビデは本当に神様を知ったためにダビデの政治です。またソロモンもです。ソロモン神様の知恵を持って政治したために騒ぎになりました。人の習ったこと人の政治できるでしょうか。人を犯せるのは神様であられます。私の子供たちもこれを育てなければいけません。そうだにはとうとう何を見たでしょうか。ヘブル1章11章の人物たちは御座を見ました。御座の祝福は何でしょうか。神様が御使いを動員して主の御使いを動員し今は神様の働きを全てされているということです。これは力を持って御使いではないでしょうか。お使いをし、また使役者です。御座におられるキリストが、王であられるキリストが御使いを動員して働いてくださっているということです。誰がこれを防ぐことができるでしょうか。この勢力がどれぐらい大きいでしょうか。アッシリア軍隊、11万5千人を、ただ、18万5千人を主体としました。また、私たちに使えるヘブル1章14節を見つけた人もいます。私たちは霊的な戦いで、存在であり、神様の形のたび、このことが実際にぶつかってこなければいけません。また私たちは何でしょうか。私たちはもう実際的な未来を全部知っています。未来におられるキリストが、御座から栄光の中におられながら、今、私たちに、預言者だってください。すべて未来を見せてくださっています。私は、牧歌者はすべて主が教えてくださいます。祈れば、続けて神様は祈りの課題を与えてくださいます。その祈りの課題は何でしょうか。私はあなたにこのようにするということです。だとしたらそれを誰がするでしょうか。私はなく主がされています。未来をすべて見せてくださいます。そうだね。皆さんのお金、世の中のもの、御座の恵みです。すべて準備されてあります。私たちが使うお金、すべて準備されてあります。私は本当に感謝をしています。最近経済はとても難しいと言っていますが、私は、子 誇示できそうではありません。神様はくださる祝福を与えてくださっています。会う人ごと助けなければいけません。それもただ済まないことはなく、一代に一度連動者を生かす、そのような祝福を与えてくださいます。また行くと神様はくださいます。私はこれどれぐらい多いでしょうか。これを使いなさいと。溝の前、道路出ていく道は大聖者で切り去ることを信じてください。イエス・キリストが私たちにこの全ての祝福を与えてくださいましたが、そのキリストは今、溝の右の座におられ、私たちこのものすごい祝福を味わってこそ世の中をひっくり返し変えることができます。これを親子たち見せなければいけないということで、そうではないでしょうか。いつもイエスも信じているなと言いながら、いつも思い煩いして座っています。またもう完全に顔色が悪くなって、そのような人、子供たちは信じるでしょうか。何か言うと、お母さんを信じなさいと。そのように何かこれ真実とかが見えることができるしなければいけません。私は神様はこの講談でこのように御言葉をくださったのは、このようにしてくださることを改めて信じてください。生徒の方とも、これはたくさん事実化されています。目に見える少しを持って見せたことは絶対しないでください。それを疲れたら他のことは見えなくなるようになります。本当に私たちは目には見えない信仰の事実を信じることを主の御名で祈ります。そうだね、私たちは見てください。そのように見ても、私たちは見たことは真実を見て伝達することができます。それを見ることはできない。どのように伝達することができるでしょうか。キム・ドンゴ牧師が講談に言われたことを聞きなさい。イエスを知ったら祝福の源になるそうだ。共栄記者が言う言葉、私たちは祝福の源になるそうだ。そのように言っていたらダメでないでしょうか。私がイエスを知ったら、私がまさに祝福の源だ。手を出すところどころ主の祝福は望む。ヤコはこのように言ったら何でしょうか。おじ、私によって主の祝福が望んだのではないでしょうか。その人にならなければいけません。人は影響を与えることができる人にならなければいけません。そのような数字はどのようにできるでしょうか。エジプトが有名な解釈はできません。しかし、川奥にいるヨセフを連れ出してきたためどうでしょうか。そういう人たちの数字と同じではありませんでした。王が、神様がこれからこの国になっていくことを神様は言われています。この国7年の法年が来ます。それに対比し、7年の教年が来るために7年の法年をくださいますが、その進化を奉って、この7年の法年よく蓄えてこそ7年の教年勝つことができます。それは神様に通じていただけ言うことができます。神様の未来を知っていました。私たちはこれから何か、私はこのように書いています。福音とは何でしょうか。ものすごいことです。皆さん今正直に言って、このメッセージはとても重要なために言っているではないでしょうか。私は今、海外に行っていないときは、どのような場合でも総的祈祷会に来ています。金曜日も土曜日も。なぜでしょうか。このメッセージを持って皆さんの心の中に、入っていくことができる。私は続けて今、総点ごとにしています。一週間これ皆さんの心の中に刺されば変わるようになります。皆さん。霊的な生活を直在してやってください。本当にお願いします。私たちは霊的な存在であるために、イエス様を信じ救いを受け、その祝福の中に入ってきたために、私たちは少しだけ心に抱き導きを受けば、皆さん想像することができない人になることを信じてください。働きあることをしなみによって祈ります。感謝します。主よ、主が恵みを与えてくださり、興味言葉を与えてくださり、導いてくださっていることを感謝します。母はどれぐらい尊いでしょうか。子供を育てなければいけません。母が真実を見て実化されてこそ、子供たちに伝統することができるようになるでしょうか。神様働いてください。イエス様の皆によって祈り捧げました。アメン。